いやー、今から札幌黒ラベルロング缶、久々ですよ、ロング缶とか買うの。
じゃあ僕もクリアサヒのロング缶、乾杯。
え、ロング缶なの？
え？ロング缶。
珍しい。クリアサヒのロング缶なんかもう長らく飲んでないわ。飲んでないよ。なんかね、あの、昔はもうひたすらロング缶飲んでた、若かりし頃は。
わかる。
もう30半ば過ぎてぐらいからめっきり飲まなくなった、ロング缶は。
わかる。
そのね、量飲まないわけじゃないんですよ。
わかる。
なんか、結局ぬるくなったら損やんみたいな気持ちが。こう、ロング缶の方がこう、値段的には得なんですけど、だから若い時はこの決起に流行って、もう、ビールなんかロング缶やろうみたいな。
わかるわ。
でも今お店とか行ったら大瓶信者じゃないですか、僕。
うん。
これが次第に小瓶しか飲まない人になったりとかするのかな。
いやらしいおじさんになっていく。
でも結局ね、大瓶だろうが小瓶だろうが、お店において分かったことがあって。
はい。
その店がぬるい小瓶出してくるんやったら意味ないんですよ。
うん。
中瓶だろうが小瓶だろうが大瓶だろうが。大瓶でもキンキンに冷やしてくるとこ、キンキンに冷やしてきますからね。
本当ですよ。
そう。そこは大事。大事ですよ。で、そんな僕なんですけども。
はい。
レゴムービーさんがカレー送ってきてくれて。
ほう。
あの、レゴバットマンザムービーの話してくれっていう熱いメッセージをいただいてたので、僕はレゴバットマンムービーが終わるまでに見てきたんですよ。
うん。
ギリギリ見れたんですよ、映画館で。なので、レゴバットマンザムービーの話しようかなっていう。
お願いします。
レゴムービーってありましたね。
ありましたね。
レゴムービーって、そのレゴの中で、あの、すべては最高とか言ってた人が、
うん。
こう、レゴの世界の救世主になって活躍していくっていうお話で、最後に、ドキも抜かれるような点、オチがあって、
うん。
もうみんな泣き叫んだわけじゃないですか、レゴムービーって。
はい。
で、その中にバットマン出てましたよね。
出てた。
バットマンとか、あの、グリーンランタンとか出てましたよ、ね。
うん、でした。スーパーマンの。
スーパーとか、スーパーガールとか、あ、ワンダガール、なんかそういうやつ。今回はあの、前出てたバットマンの話なんですよ。
うん。で、あのバットマンそのまま？
あのバットマンそのままの話かなと思いきや、まあそのままの話なんでしょうね。
うん。
ただあの舞台は、そのバットマンの世界に限定される、あれって、あれっていろんなレゴの世界を渡り歩いていく、もうレゴをなんかこう俯瞰で見たとかいうか、
うん、
いろんな世界があって、そのね、すべてのレゴの世界の冒険やったけど、
うん、
今回は基本的にはバットマンの世界から一歩も出ない、だから、レゴッサムシティですよ。
もう男らしい直球の。
で、完全にその、バットマンの話なんですよ。
うん。
バットマンの世界の外から誰か来たりとかしない。
もうバットマンのだけ。
で、バットマンの話をあの、レゴの世界でやっちゃおうという。
うん。
どーんな話なんやろうと思って。まあ、それも分からず見に行って、始まったら、その、いつものようにゴッサムシティで、
うん。
ジョーカーが悪巧みしてるわけですよ。
うん。
ゴッサムシティは爆弾でその岩盤を吹っ飛ばして、全部、なんか奈落の外に落としてしまおうみたいな。
悪いやつだな。
で、しかも、もう、しょっぱなからその、ジョーカーには仲間がいっぱいいまして。
うん。
それが、あの、リドラーやったりとか、トゥーフェイスやったりとか、
うん、
ペンギンやったり、ミスターフリーズやったり、ベインやったり。
あの、悪役人気キャラがいっぱい出るわけね。
あの、 こっちにはこんな仲間がいるんだって上げ出してったら、
うん、
おいおい知らんやつも含めて、
うん、
それってバットマンの敵全部やないかっていう、
うん、
だから冒頭でいきなりあの悪役全集合ぐらいの、
うん、
対バットマンっていう、
バットマン死ぬさ、
とんでもない、えって始まってこれ数分ですよっていう、
うん、
え、もうなんかバットマン終わる勢いやんと、
うん、
え、なんなんこれってなって、まあいろいろあって、そのバットマンはそのバットマンの宿敵全員に対して大立ち回りするわけですよ。
うん。
もういきなりあの、いきなりクライマックスどころじゃないですよね。
そうですね。いきなり
最終回ですよね。
最終回。
レゴのバットマンって言って高くくってたのに。
うん。
あ、でもレゴのバットマンやからこういうことできんねやっていう。その怪人出すのに躊躇ない。ですわな、レゴやし。
確かに。
あ、思い切ったことする、しますね、と思って見てたらいろいろあって、その、爆弾がもうあと数秒で爆発するってとこまで来るわけですよ。
うん、
で、そこで、ちょうど、バットマンは、宿敵と言える、そのジョーカーを捕らえたとこなんですよ。
おう。
そして、ジョーカーは言うんですよ。
うん。
あの、俺を捕まえたところで、あれやけど、
うん、
後ろのその、ダイナマイトの次元装置が、もうあと数秒で解除する時間がないと。
うん。
俺を逃がすか、爆弾を解除するか、二択だって。
うん。
あの、永遠のライバルを捕まえるチャンスを放棄するか、
うん、
街を守るかどっちか選べって。究極の二択のような気がしますやん。
うん。
あの、残念だが俺を逃がすしかないようだな、みたいな。
うん、爆弾がね。
そう。
みんな。
じゃ、バットマンは、
うん。
え、いいよってお前なんか別に捕まえたくないしって。
うん。
お前なんかどうでも、え？え、そんなことないだろって、俺は特別な敵だろって
うん、
いや全然って、
うん、
いやお前とか興味ないし、え、今までのこのなんかあれは何だったのって、
うん、
そんなことないだろって、俺は他のやつと違うだろって、
うん、
え、全然他のやつと全然違うくないって、
特別なライバルじゃないのかって、
そう、いや爆弾止めるけどって、
うん、
悩まないんですよ、バットマン一切。
うん。
その時にね、
うん、
ジョーカーがね、
うん、
むちゃくちゃ悲しそうな顔するんですよ。
うん。
もうなんか顔が泣き顔に変わってくるんですよ。
うん。
お前の特別レゴのジョーカーが、お前の俺ってお前の特別な相手だったよなって、
うん、
よって敵の いっぱいいる敵の一人だけどって、
うん、
そんなのひどいって、
うん、
言うけど、バトマン無視して、その爆弾もあのジョーカーパーンってどっか飛ばして、
うん、
爆弾止めて、バットマンすごいってみんなに褒められて、わーって、うん、でジョーカーはその瞬間めちゃくちゃ傷つくんですよ。
うん、
俺を一番憎いと思ってくれてたはずなのにって。
うん。
そしたら、その時たまたまそのテレビ見てですよ。
うん。
そしたらその世界はやっぱり DC の世界やから、スーパーマンもいるんですね。
うん。
で、スーパーマンは、あの、宿敵、ゾット将軍というやつがいいの知ってます？
はい。
あの、同じ惑星のあの犯罪者の。
はいはいはい。
スーパーマン冒険編とか出てきたやつ、
うん、
をついに捉えて、
うん、
なんとかゾーンっていうなんか宇宙の刑務所みたいな、宇宙のありとあらゆる悪人を閉じ込めてる異次元世界みたいなところに送り込んだっていうニュースやってて、
うん、
でそこね、その、いやー、そのついに そのゾット将軍を送り込みましたので、どうでしたかってインタビュー答えて、まあ彼は僕の一番の宿敵でしたからねって、
うん、
やっぱりこういう特別なとこに送らないとっていうニュースやってて、
うん、
まあようやく送れて感無量ですよみたいな、
うん、
それ見てて、そのジョーカーニュース、
うん、
スーパーマンはちゃんと分かってるじゃないかって、
うん、
自分にとって一番大事なやつが何かってこれだよって、なんであのバットマンはもう全然分かってないって、あいつ最低だって、
うん、
で周りの悪役がもう別れた方がいいんじゃないって、
うん、
慰めたりとかするけど、いやじゃあもう思い知らせてやるって、俺がどんだけ特別なやつだったのかって、うん、って言ってジョーカーのその悪の作戦が始まっていくわけですよ。
悪の作戦が、
悪の作戦が、でその一方そのバットマンはジョーカーにそんな風に思われてるっていうのを知らずに、一人でその自分のブルース・ウェインの屋敷に帰って、で執事だけと暮らしてて、
うん、
で一人でなんかロブスター、大好物のロブスター食って、
うん、
で一人で恋愛映画見てボーッとかって笑いながら、
うん、
でもなんか家族の写真見て寂しそうにしてるけど、
うん、
死んだ両親の写真みたいなのを見て、
うん、
でも私に何も必要ないみたいなこと言ってるんですよ、
うん、
一人
強がってる風みたいな、
一人で、でそういうバットマンに対してジョーカーが企んだその作戦というか仕返しっていうのはどういうものなのかっていうお話ですね。
てかそれめちゃくちゃ面白そう。だからバットマンの最終回でいいんじゃないの？
いや、ほんとね、あのジョーカーの捨てられた女っぷりがすごいんですよ。最初にバットマンに、いやお前は特別なやつなんかじゃないって言われた時の、
うん、
ジョーカーの顔がむちゃくちゃ可愛いんですよ。
ガーンって
なる。あのヒュイーみたいな、わなわなわなわなってなって、目が、
それ豚尾さんが好きなパターンですよね。
目がうるうるってなって
ね、
そうブルブルブルブルブルブルってなって、いや そんなことないだろうって、
うん、
あのダークナイトとかいろいろ思い出せよみたいな。あのね、このあのレコバットマンの特徴として、
うん、
今まであったあのテレビドラマ版とか映画版とかあるじゃないですか、
うん、
全部あったことなんですよ。
全部あったことになってる。
そう、全部あったことだから、そのあの過去のほらあのミスターフリーズの逆襲とかいろいろあっただろうみたいな、全部出てくる、うん、あのシュワルツネッガーのやつとか。
いいなそれ。
あのあれはあの あんなことあったなってあのしかも何回も映画で戦っただろうって、
うん、
いやでもその他のやつと一緒だけどって、
ひどい。
いやもうあったけど、まあそれは あったねぐらいの。特別だっただろうって、いや他のやつと一緒って、
それ言われるときついな。
一番ライバル、ベインかなみたいな。いや、一緒だよ。やっぱり一緒だって。もう全部って。俺に特別なやつなんかいないって。俺は一人でいいんだよって。
ブルブルブルブル
ブルブルブルブルブル
ブルブルブルってなる。俺までなってきたわ。
で、その、今度は、あの、新しく、警察署長、うん、警察署長が、あの、引退するんで、うん、新しい署長が出てきますって言って、それがその警察署の娘なんですよ。
うん。
で、その娘を見た瞬間に、バットマンはちょっと、惚れそうになってる自分がいて、いかんいかんってなるんですけど。
俺は一人でいいって。
そう。でもその新署長が、その就任式、うん、ブルース・ウェインがこう、パーティーに来てて、その就任式言うんですよ。
うん。
私の新しくこの警察署長になった時の抱負としては、
うん。
あのブルース・ウェインは内心で言うんですよ、警察署長の役目はバットシグナル出すだけだろって、
うん、
そうバットシグナル押す練習だけしてりゃいいんだよって思うんですけど、
うん、
署長は、新署長のその女性はあろうことかこういうこと言うんですよ、 バットマンに頼らない警察にしますって。
ひどい。
その理由が、今までバットマンが現れてからどうなりましたかって。
うん。
ゴッサムシティ、わけわかんない怪人ばっかりどんどん増殖していって、
うん。
犯罪シティになりましたって。
うん。
だからバットマン良くないんじゃないのかって言い出す。
本当、いいこと言いますね。
でも、ブルブル、それはないんじゃないのって。
うん。
で、ブルース・ウェインが、あなた、あれだよって、90年連続、恋人にしたい男ナンバーワンで特集されたブルース・ウェインだよ、みたいな説明を。
うん。
だから、その世界は、その、バットマンの漫画ができてからずっとバットマンは落とし取らずにいるっていう。
無敵のバットマンなんだね。
世界やから
90年連続恋人にしたい。
そうそうそうそう。ずっと金持ちやし、ずっとバットマンの活動してたし、
うん、
昔のドラマ版の、60年代とかのドラマ版のバットマンとかでなんか、灰色のコスチュームとか着てた時代とか知ってます？
いや、わかんないです。
昔ほら、ティム・バートンのバットマンの映画になってから、
うん。
バットマンって全身真っ黒のイメージあるじゃないですか。
はい。
で、昔って灰色やったりとかしてたんですよ。
なるほど。
体の部分とか灰色やったりとかして、手足だけ黒くてみたいなのがバットマンの昔の配色やし、漫画版も結構その配色がずっと続いてたのね。
うん。
その時代も過去にあったことになってるんですよ、その世界では。
ああ。全部のバットマンなのね。
そう。全部のバットマンやし、バットマンの基地、バットケイブっていう、基地行ったら犬のコスチューム釣ってるんですけど、
うん。
いろんな用途に合わせたコスチュームもある反面、あ、これクラシックバットマンコスチュームだなとか、全部あったんですよ。そのデザイン変わってたのも全部スーツ、ちゃんと、それぞれあって、また保存してるっていう。
うん。
ドラマだの映画だのも全部ね、その世界では続いてんのよ。
面白い、その設定面白い。
だ敵も全種類いるし、みたいな。
うんうんうん。
で、このバットマン、なかなか今までのバットマン映画、そのレゴなんですけど、
うん。
バットマン映画で、なかった要素がありまして、多分こんなん、僕全部のバットマン映画見てないけど、初めてちゃうかなと思うんですけど、
うん。
みなしごの男の子、いまして、
うん。
ブルース・ウェインにすっごい憧れてるんですよ。
ロビー。
そう。で、すっごい憧れてて、ブルース・ウェインがそのパーティーに来た時に、
うん。
僕を養子にしよう、養子にしたいってめっちゃ言う。僕養子にしたいとか思いませんって。
うん、思いませんって。
もう、養子になりたい、僕も養子にしてくださいって、もう、めっちゃアピールして、
うん、
バットマンは女の人にその所長、新所長に見とれてて、上の空やったから、
うん、
もうめっちゃこうアピールされて、うーん、ってサインしちゃうんですよ。
うん、
それで、もういきなり、って、養子になったのって。で、それからそのブルース・ウェインの家で暮らすようになって、その執事がね、うん、養子にしたんだから、ちゃんと愛情込めて育ててあげてくださいって。
うん。
だもう、やだ、ブルース・ウェインの言葉になるなんてもう夢みたいやんって、ブワーって、
うん。
もうめっちゃ大しゃぎで、今まで一人ぼっちで暮らしてたから、うん、お父さんができたのが、しかもそれがその憧れてたブルース・ウェインやと。
うん。
って言っても、もうずっとこう、いろいろ構って、みたいな感じで、すっごい来るけど、うん、ブルース・ウェインは一人でいいって、
うん、
言うてた主義の人じゃないですか。
はい。
だから、めんどくさくなって、なんかもう、あんまり相手しないんですよ。
ひどい。
しかし、その、子供は、すっごいこう、構ってほしくて、いろいろ、絡んでくるわけですよ。
うん。
わーって。で、そのさなか、その、あれですよ。ジョーカーが、バットマンに復讐しようっていう計画練ってたじゃないですか。
はい。
その計画がどういう計画かって言ったら、
うん。
怪人全員引き連れて、
うん。
その新所長のところに、
うん。
来てですよ、自首しますって。 全員自習しますって。
うん。
なんでかって言ったらお前なんかいらないっていうバットマンに復讐するために、
うん。
全怪人が自習しちゃったら、
バットマンもいらないくらい。頭いいな、ジョーカー。
ざまみろっていう、うん、あの、俺たち、あの、俺を甘く見た、報いを受けろって、もうバットマンはその瞬間から用なしになって、うん、バットシグナルとかで呼び出される要件もなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
そやから、バットマンは忘れられちゃうんですよ。でもバットマンはそれが我慢できひんから、
うん、
ずっとそのジョーカーを監視するために、
うん、
刑務所に通う不審者になっちゃうんですよ。
バットマンやばいな。
で、その、警察署とか、なんでそんなとこちょろちょろしてんのって言われて、いや、ジョーカーは絶対悪巧みしようとしてる。いや、だって、ちゃんとおとなしく服役してるじゃないのって。
うん。
で、あの、そんなに仕事したかったら、ちゃんと警察と一緒に提携してやりなさい。嫌だって言って、
うん。
逃げちゃうっていう、もう完全不審者になるっていう。
バットマンが不審者になっていくわけ
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。で、あいつは絶対なんか悪巧みしてる。っていうのをバットマンは思い込んで、
うん、
で心の平安が取れへんから、
うん、
なんとかしてこれをあのすっきりさせたいなって思いついたのが、
うん、
最初に出てきたあのスーパーマンがゾット将軍を あの異空間に送り込んだその異空間を作り出す銃みたいなやつがあるんですよ、
うん、
それを使ってジョーカーはもうそこに送り込んでしまおうって考えるわけですよ。
うん。
でも、その、銃はバットマン持ってないじゃないですか。
はい。
どうするかって言ったら、よし、あの、スーパーマンのとこ行って盗みに行こうって。
うん。
なんでかって言ったら、スーパーマン仲悪いから、バットマンと。
うん。
貸してくれって言っても貸してくれないだろうと。
うん。
で、パクったれと、スーパーマンの倉庫行って。で、いろいろ調べるんですよ、その、どこにしまってるかっていうの。
うん。
そしたら、その、異次元銃みたいなのをしまってる倉庫っていうのは、あの、マッチョ排除装置みたいなのがついてまして。
マッチョ排除装置？
あの、マッチョが入ったら、200% 抹殺する装置がついてるんですよ。
やばくない？やばくない？その装置。
その瞬間、あの、バットマン、うん、私では入れんな、と。
うん。
で、そのコンピューターが出した答えが、
うん、
小柄なやつやったら入れると。
うん。
ただし中にはもう非常に危険な、あの、他にも排除装置がいっぱいあるから、
うん。
なかなか難しいんですけど、うん、とりあえずバットマンはマッチョ排除装置の時点で 200% 無理なんで、
うん。
小柄なやつじゃないとチャンスすらないと。
うん。
困ったなって言った時に、最初あの、ブルース・ウェインの養子になったショタがいましたよね。
うんうんうんうん。
そいつが、あの、遊んで遊んで遊んで遊んでって言うてやってくるから、
あの、君。お前取りに行ってこい
って。そう、君、あの、捨て駒って知ってるかって。なってみる気はないかって。
うん、ひどくない？
そしたら、その子供は、もうずっと構ってほしい子供やから、
うん、
やったーってやりますって。
うん。
じゃあこっち来たまえって言って、ははって。あ、ここにバットマンがいるって。あの、バットマンの協力として捨て駒になりたまえって、あの、ブルース・ウェインの息子になった上にバットマンの相棒にしてもらえるなんて夢みたいって。
ひどい。
あの、バットマンは自分がブルース・ウェインっていうのはその、初端にはバラしてませんので、
うん、
私は彼とはもう非常に親しい友人なんだよって。
うん、
だからあの、いやでもこんなバットマンと一緒に行きたいけどあの、お父さんに許可取らなきゃって。
うん。
まあ大丈夫大丈夫ってあの、非常に仲のいい間柄でこの上と下に住んでるぐらいだから、もう私が許可したのはあの、ブルース・ウェインが許可したのと一緒なんだよって。
うん。
で、やったーって。じゃあ行きますって言って、じゃああの、コスチューム着たまえって。
うん、
もう好きなの着ていいよって言って、ああ、どれしようかな、これしようかなって言って、なんかバットマンの、なんかメキシコバットマンみたいなやつ見つけるんですよ。
メキシコバットマン？
メキシコバージョンみたいな、なんか緑色のバットマンですよ。
うん、なんか過去あったんでしょうね、メキシコのバットマンの。
あったんでしょうねっていう。で、それ履いて、ああ、これがかっこいいって、ああ、うん、こんなんでいいのかって言って、来て、で、なんか足の部分きついなって言って、 足の部分の、あの、ズボンをビキって破って、
うん、
ハイレグ状態にして、
うん、
で、やったこれかっこいいって言って、いやもうあの、その、刺激強すぎるからそれやめろって。もうすんげえはしゃいでその半端になっちゃうし。
うん。
もうすごいんですよ。で、もうバットマンの言いつけには必ず従うんだぞって、はいって言って、どんな無茶な言いつけにも従う人になっちゃうんですよ。
うん。
で、バットマンはそのロビンを利用して、そのスーパーマンの、倉庫に忍び込んで盗んでこいって。
うん。
で、バットマンはその間スーパーマンの気を引いておくからって。
うん。
で、その、スーパーマンの秘密基地的な家に行って、まあ、どうせ、スーパーマンのやつも、スーパーヒーローっていうのは基本的に、孤独なやつが多いから、
うん。
まあ、あいつも寂しがってるから、俺が訪ねてったら、多分喜んで、気を引けるだろうと。
うん。
で、ピンポーンって言って、スーパーマンがパッて出てきて、いやたまたま近く来たんで、寄ったよって、ああ、そうなのって。
うん。
ああ、どうせ一人で寂しくしてた、プッて入ったら、
うん、
中で DC コミック、あるじゃないですか。スーパーマンのチーム。
うん、ポセイドンとか。フラッシュとか。
なんでしたっけ、スーパーマンとバットマンが、と共同してやってたチーム。
なんか、ジャスティスリーグ。
あ、ジャスティスリーグ。ジャスティスリーグ。
スーパーマン以外が、バットマン以外がみんないるみたいな。
ジャスティスリーグ、70周年記念みたいな。パーティー。フラッシュとか、グリーンランタンとか。
有名どころが。
全員いて、わーってパーティーやってて。ジャスティスリーグ70周年記念。俺呼ばれてないけどって。
うん。
いや、呼んでなかったって。いや、呼んだと思ったけどなっていう、完全にね、あれ状態になってるんですよ、シュガーラッシュの冒頭状態。
痛いやつなってるのね、バットマン。
一人で、スーパーヒーロー孤独だから、誰も友達いないからなって思ったの自分だけっていう。
そう、面白すぎるな。うん、
で、まあ、そんなこんなあって、あと、最後の方は、ジョーカーの悪巧みが、炸裂しまして、
うん。
ゴッサムシティが再び大変なことになるんですけども。
うん。
最初の段階でレゴの世界やから。
うん。
バットマンの悪人が全員出てきて、もう、冒頭からとんでもないって言ったじゃないですか。
はい。
これはもう完全に冒頭の前振りでしかなくて。
うん。
こんなもんじゃ済まなくなりまして。
うん。
最後は、キングコング出てきたりとか、
キングコング?
ロード・オブ・ザ・リングのサウロンが出てきたりとか、
ロード・オブ・ザ・リングのサウロン?
冒頭でバットマンの全悪人出てきてびっくりしたって言いましたよ。
うん。
後半はね、いろんな映画の、ユニバーサルの映画、ユニバーサルじゃない、ワーナー・ブラザーズの映画の、全映画の悪人が出てくるに等しいことになる。
やばいさ。
マトリックスのエージェントとか。
レゴならでは。
これはやられましたね。
まさか。全ネタバレしましたね、武藤さん今。
まさか、すべての悪と戦うことになるとは思わなかった。
うん。
し、そんなんできるのって、レゴやっからかと。
うん。
思い切ったなぁ。ちゅうか、やられたなぁと。衝撃受けましたね。じゃ自由ですね。発想が。
いいですね。そういう
発想は。レゴムービーの人って。で、どうなっていくのかっていう話なんですけども。
うん。
非常に後味のいい映画ですね。
後味がいい。
うん、後味がいい。
いい映画ですなぁ、そういうのって。
なんかそのバットマンの世界っていろいろ複雑なことあったじゃないですか、ダークナイトとかでもそうですし。
なかなか複雑ですよね、世界観は。
うん。で、 またあのダークナイトとかでよう言われてた、もうバットマンがいてジョーカーがいて、ジョーカーがいてバットマンがいてっていうのを切っても切れない関係なんだって、あのダークナイトのジョーカーはそういうゲームを仕掛けてましたよね。
うん。
あれのもっとこの場合はジョーカーの方の求めがストレートで、
うん、
ちゅうか私をしっかり見てって、
うん、
そしてもう一つ、さっき言ったそのロビン、
ロビン、
そうロビンとバットマンの関係がもうむちゃくちゃ中心に描かれてるんですよこの映画。
なるほど。
もうロビンがもうバットマンに愛してほしくて愛してほしくて、
うん、
どんなことでもしちゃうんですけど、バットマンを利用してるだけなんですよ。
ひどいなバットマン。
そのロビンの気持ちを、
うん、
愛情が欲しい愛情が欲しいっていう気持ちをもう最初はもうひたすら冷たく利用しちゃうんですけど、
うん、
その関係がどうなっていくかっていうことですよね。こんだけロビンとバットマンの関係を中心に描いたやつってあったかなっていう。
もうバットマンの最終回でいいじゃんそれ。もう映画作らなくていいじゃん、レゴバットマンで終わりでいいんじゃない。
もう完全にそのロビンもバットマンを持ってる、うん、ジョーカーもバットマンを持ってる、
うん、
バットマンはどっちにも気がないふりをする、
うん、
という三角関係ですね。
三角関係で他のヒーローはバットマンは総務士、は
い、総務士。いやあの呼んでたんだけどねっていう。
ひどい。
みんな、え、あ、来てなかったって。ジャスティスリーグは。
ひどい。
っていう、もうロビンとか超可愛いですね。
可愛い。
うん、うん。もうあのバットマンというかブルース・ウェインとか両方ですけど、
うん、
好きすぎて何でもしちゃおうっていう。
やっぱ好きっていいですよね、素直に。
もう捨て駒なりますみたいな。
やっぱ素直が一番ですよ。
で、もうご褒美にハグしてって、
うん。
だバットマンが、あ、それはできんとかって。
ひどくないバットマン。ハグぐらいしろよ。
あ、それはちょっと、
ひどくないか。
いや、その、ね、お互いの気持ちっていうのは最後どうなっていくのかなっていう、その、ジョーカーの、もうバットマンと別れたいみたいな
こ
と、
ね。うん。
周りの悪人も、もうあんなひどいヒーローやめとけよって。
うん。他のヒーローもいるぞ。
そうそうそうそうそうそう。この辺の切ない感じ。でもそれが最後になんか、非常に後味悪くない感じでまとまるのがすごいなと思いましたね。もうハッピーな映画なんですよ、なんか。
結局は。ハッピーな映画しか見たくないですね。
そうなの？
うん、基本はね、俺はね。
言うたら悪と善の戦いで、まあ言うたら前の映画のダークナイトとか言ったら陰惨な終わり方しかできなかったわけじゃないですか、ああいうのって。
うん、うん。
どっちにとっても不幸になるみたいな。
うん。
これが悪と善なのに、究極的にはなんかハッピーになって終われるかもみたいな終わり方ってすごいなと。結局のところなんか、みんなの関係は愛だったのかって。
やっぱり愛。あの、インターステラーも。
うん。
愛だし、愛だったし。
うん、うん。
重力を超えるのは愛しかないって、うん、引力を。やっぱりね、愛と素直さですよ。
でも、こんだけロビンがバットマンにラブラブな映画もないんちゃうかなって。
見たいな
ぁ。だズボンビリって破るんすよ。
うん。
で、半ズボンになって、バットマンが刺激が強いからやめろって。見て見てって めっちゃこうハイレグにして、
うん、
バットマンにケツ突き出してくるんすよ。
うん。
ほらーって。 いや、もうやめろ、そういうのはって。
ひどい。
ハグしてって。あ、もうやめとけって。パパって呼ぶなって。
ひどくない？
いや、ほんとすごい。あの、アクションとして、一瞬たりとも、なんか、退屈しない感じになってますし、前のあの、レゴムーミーみたいな、その、世界根幹から、なんか、わーっていう感じではないけど、
うん、
バットマンの世界のストーリーとしてはもう、とんでもなく豪華ですね。
なるほど。
あとあの、バットマンがその、みんなに称賛されて、
うん。
で、あの、ちょっと個人でも行ってみるかとか言って個人で、
うん、
バットマングッズとか金ばらまきまくって、
うん、
子供の、あの、気を引きまくるんですよ。
うん、
大金ばらまいたりとかして、
うん。
で、みんなにやったとかって言って、バットマン大好きとかって言われた後に、その秘密基地に帰ってきて、自分の屋敷に、
うん、
あの、一人でロブスターレンジに入れて、チーンとかしてるとこの、なんとも言えない弱々しさをなぜあんなにレゴで作れるのかなっていう。レゴで作ってるから、レゴの CG ですけど、
うん、
そのレゴのバットマンが電子レンジでぐるぐる回ってるロブスターをじーっと見てチーンっていうシーンがもう、とんでもなく、こう、哀愁が出て、いいシーンですね。
なるほど。
うん。その辺のおっさんになってるみたいな。バットマン。大金持ちではあるけど。
いいな。いいな。いいな。そういうのっていいよな。哀愁、哀愁に弱いよね。
哀愁と愛？
そう、愛。
そう。なんかもう完全にあれですね。その、ブルース・ウェインが惚れる警察署長の娘の警察署長も出てくるけど。
うん。
もう話のメインは完全に、あれですもん。もう BL みたいな話ですよ。
ほう。
ジョーカーとロビンとバットマン。こいつらは幸せになれるのかってなれちゃうんですよね。なんだかんだ
言って。
なんだ、なれちゃう。なれんのがおかしいねんけど、なれちゃう。その辺はなんか見てほしいですよね。
ぜひともレゴバットマンムービーを。
あの最後に、あーって、あの、ジョーカー、あんだけ辛い思いしたジョーカーがどうなんのかみたいな、
うん、
とこも醍醐味ですし、もういろいろ、あの、バットマンがなぜバットマンになってその後ずっと、っていうそのトラウマみたいなのも全部回収されていくっていうのも、あ、だから最終回っぽいですよね。最終回っていうかもうバットマン終わらしちゃいましたよね。
これでもう話した限り終わりでもいいですよね。
全ての敵と戦ったしもう、うん、何が作り方だったんでしょうねこれって思うぐらいとんでもなく、もうなんかレゴってっていうのを逆手にとって、普通映画で作ったらやっぱりそうそう無茶できないじゃないですか。
うん。
レゴやからってんでもう相当無茶しましたね。
なるほど。
ありとあらゆるそのバットマンの設定を贅沢に使ったし、だって全部ありにして全怪人も出してもいいとか、もうなんだったら他の映画の悪役まで出てくるって
やばいよね。サウロンとかね、
スーパーマンとか、
キングコングとかね。
そう、DC コミックスの全員出てくるとか。って、ああ、そこまで、ここまで贅沢にいいもの考えれたら気持ちいいやろなって思いましたね。うん。なかなか好きにやってもいいよってなっても、ここまでできないと思う。思いました。
いい映画ですね。
はい。
僕は全く、映画が見れてないので。何も映画。
そんなことないでしょ。
いや、本当にね。
うん。いや、見てるでしょ、なんか、僕よっか。全然。キングコングも見たし。
映画館行けてないんですよ。
アマゾンプライムビデオもあるしますし。
アマゾンプライムビデオアマゾンプライムビデオだったら見たよ。
何か見ました？
じゃあアマゾンプライムビデオじゃない。
ほう。
あのね、ゲオ。
ほう。
に行ってね。
あ、
行き、レンタルしてきたのよ。
レンタルしちゃったか。
2週間前ぐらいに。
うん。
何借りたと思います。1本、しかも1本だけ。
それ当てれたら僕、すごいですよね。
まあ当てれたらね。
うん。
一緒に暮らしたい。当てれたら一緒に暮らしたい、本当に。じゃあヒントから、ヒント5個ぐらい出していきましょうね。
はい。
古い。古い。
とんでもないな。
相当古い。
有名なやつ。
有名、超有名。知らない人はいない。
ほう、ほう、あ、そこまで言いますか。
俺が生まれる前だな。
うん。
だから82年生まれたから、その前、だはず。
そしたらもう、70年代ぐらいのやつ、全部生まれる前の映画
に。待って。
うん。
それ言い過ぎたかもしれない。はい、生まれた後かもしれない。
ああ、
80年代っぽい。
ああ、はあ。
超有名監督。
あ、もう、3本の指ぐらいに入る。
いや、もう3本どころ、まあ3本の指に、世界監督、最強ランキングってあったら3本の指に入るね。
あんまり映画知らない人に映画監督言ってって言ったらかなり上がる可能性高いってこと？
もう上がる。映画監督といえばっていう。で、相当古い。
うんうんうん。
で、シリーズ化しまくってる。
しまくってんの？
何作か出てるね。3、4作ぐらい出てるね。
うわ、難しいなぁ。難しい、それ微妙なとこやな。インディ・ジョーンズとかじゃないよね。
違う。でも、
うん、
ヒントは、
うん、
古い、
うん、
超有名監督、
はい、
シリーズ化してる、今ここで3つ目ですよね。
スター・ウォーズ？
いや、待って、
はい。
違う、待って、はい、
うん。
あと4つ目のヒントは、はい、カタカナ。カタカナじゃなくて、タイトル英語だな。
まあ、でもハリウッド映画しか浮かんでんかと、英語、日本語タイトルも英語ってこと？
いや、ハリウッドです。
はい。でもハリウッドなのは間違いないと思ってたけど、うん、しかも一番有名な監督と言っても差し支えないぐらいの有名な監督のやつで、
超有名監督が作った
シリーズでしょ？
超一流の、
はい。
パニックホラー。あ、もうここまで来た。
パニックホラーなんや。で、結構シリーズになってるんや。
そう、3、4作はなってますね、手堅く。
クリッター？
クリッターは違うでしょ。クリッターの監督誰？
僕でもわから
へん。3本の指に入るか、本当に。クリッターの監督誰よ？
わかんないですよね。
超有名監督か？
SF パニックホラーでしょ？
SF とは言ってない。
あ、SF とはパニックホラーなんや。パニックホラーってジャンルってなんやろ？
なんて言えばいいんだろうね。ホラーではあるよ。
ほ
う。なんて言ったらいいんだろう、じゃあそういうジャンルは。
だってなんやろ、
クリッターではない。
悪魔の意見とかそんなんじゃないでしょ、絶対。
だからそれはホラーや。
うん。
ホラーはホラーなんだけど。
バタリアンとかじゃないでしょ。
だから幽霊系じゃないってば。
え、ゾンビじゃん、バタリアン。
だからゾンビとか幽霊系やん。
え、ゾンビ幽霊なの？
だからそういうオカルト系じゃないって言ってるでしょ、パニックホラーだ
から。あ、わかった。わかった。
はい。これ一撃で当てて。
ポルターガイストや。
だからオカルト系じゃないって言ってる。
しかも3ぐらいまでしか作られて
ない。3まで、そう。
3までしか作られてない。
オカルト系じゃないって言ってるのに、そのオカルトの超ドキュー来ましたよね。
で、オカルト系じゃなくて、でもゾンビまでてっちゃんオカルト系に含まれるんやったら、てっちゃんの言うてるホラーって一体なんなんやろって。
だからパニック系ホラーって言ってるじゃん。
あー、なんかその、モンスターとかは出てこないってことね。
そうそう。
あー。そんなんでシリーズになった有名監督のやつって。
オカルト的ではない、そんなに。古い、
うん、
超有名監督、
うん、
なんて言いましたっけ、
シリーズになってる。
シリーズになってる。
で、パニックホラーやと。
パニックホラー。ラストもう一個ヒント。はい、何が欲しい？
いやー。なんかあの、出てる俳優一人言って。
あ、いいよ。もうね、でも相当古いよ。ほんと俺が生まれる前かも。
80年とか、せいぜい70年代後半ぐらいでしょ。
だね、80から70年代後半かな。
え？
じゃあやってる日本語吹き替え俳優。
すごいところね。
あー、じゃないな。これ言ったらもう分かるのよ。これ言ったら多分豚尾さんだったらもう分かっちゃうから。
俳優言ったら分かるレベルな。その俳優が結構有名。
言ったら、
うん。
豚尾さんだったらもう分かっちゃう。
アーノルド・シュワルツネッガーとかそういうレベルな。
超有名でしょ。っていうか、この人も超有名な一人だから、
うん。
分かっちゃう。
出てる俳優も豪華ってこと？
豪華というかアカデミー賞？
アカデミー賞でそんなホラーとかあった？
じゃあ、アカデミー賞レベル？
結構シリーズなってんでしょ？ 70 年代。
なんつうの、スリラーっていうか、パニックっていうか。
パニックっていうか、スリラーっていうかって、何やろ。
怖いのよ、怖いのは怖いっていう映画。
あ、怖いけど、ホラーかどうか分かんないってこと？
いや、だから、その幽霊とかではないっていう。
幽霊とかではないけど、
あの、
殺人鬼。え、サイコとか
サイコとかスリラー感の、
うん、
っていう話じゃないですか、それって。で、それで出てくるのは、ホラーとは言わないですよね、怖いは。
言わないんや。
いやいや、言うかもしれんけど、
サスペンスとか。ミステリーとか。
ミステリーとか。じゃなくて、ちょっとパニック系ホラーというか。
動物を襲ってくるみたいなやつ？
ん？
動物が襲ってくるみたいな。
あ、近いな。あ、もうこれで分かっちゃったね。
ああ。
今ので分かったね、もう。アカデミー賞クラス。
いや、そんなシリーズあったか？ありました？あったかな？
もう日本人のみならず世界中誰でも知ってるだろうね。
この映画。
はい。多分認知率8割は超えるんじゃないの？
もう、2000年過ぎてからシリーズ出ました？
出てない。と思うな、俺の知る限りでは、直接的な続編は4で終わってるんじゃないのかな。
あ、わかった！わかった
来た行くよ。
リチャード・ドレイファスとか出てるでしょ。
え？
リチャード・ドレイファスとか出てるでしょ。
ちょっと見ますよ。で、リチャード・レイファス出てますね。
リチャード・ド・レイファス出てるし、あれですよね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにもなってますよね。
はい。
わかった。確かに続編出てないし、まあ、なんかシリーズになったけどっていうやつですよね。
で、アカデミー賞クラスでしょ？
そして、ホラーっちゃホラーっすね。
パニックホラー。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はい。
俳優も豪華。
うんうんうんうんうん。
で、超有名監督。
リチャード・ドレイファスが海洋学者ですよね。
知ってるね。すごい。その答えは、
はい、
どうぞ。
ジョーズ。
はい。ジョーズをね。
ジョーズを借りに行ったのか。
第一作目を。
なぜまた、スティーブン・スピルバーグ。スティーブン・スピルバーグまでは合ってたけど、レイダーズではなくジョーズってことですね。
てか、クリッターって言ってもう、もうやばいと思う。この人大丈夫って思ってる。クリッター、クリッターはないでしょ、さすがに。
クリッターも3か4ぐらいで終わりました。
いや、5まであるから。
え、5あったっけ？
あるあるある。いや、あるような気がする。クリッターってあるよ。
クリッター5まで行った。
5まで、俺5まで見たような気がするんだよね。待って、クリッターって検索したら、遊戯王のクリッターが出るの悲しくない？
何それ遊戯王のクリッターって。そんなやつに負けんねん。
そう、待てた。クリッター4、ファイナルウォーズ。
ファイナルウォーズ？
うん。ファイナルウォーズまで行かれたんだ、今。いやー、上手見ましたよ。
どうでした？
めちゃくちゃ面白かったね。もうめっちゃ怖い。もうね、改めて、
はい。
改めて、
はい。
あの、位置は足がつくところでしか泳ぎたくない。マジで。
ジョーズのあの、主人公のおっさんは誰でしたっけ？
主人公のおっさんが超有名ですよ。ロイ・シャイダー。
あ、そうですね。ロイ・シャイダーと、リチャード・ドレイファスと、船長のおっさんで冒険に行くんですよね。
はい。もう、うん、この人は結構出てますよ、映画。
うん。ロイ・シャイダー。
かなり出てますね、キャリアが長い。うん、いやー、このね、ジョーズがね、いいんですよ。
うん、うん。
あらすじ読みます？
いや、別に読まなくてもいいよ。そ普通に良かったとこだけ言ってくれたらいいよ。ジョーズに関しては。
でも見たことない人結構いるから。
いや、でも、あらすじはいらないよ。
いらない？
うん。産業で言えるんやったら言ってもいいけど。
サメ出たけど、
うん、
観光で、
うん、
ワイワイしてるから、
うんうん、
遊泳禁止にしない。
うん、それで、それじゃらすじ終わり。
遊泳禁止しないって言ったら、サメ出てきて食べられて、
うん、
やっぱ遊泳禁止っていう。
禁止でよかったや。遊泳禁止最強じゃないですか。
でも遊泳禁止したら、
うん、
誰も来ないからこの街に。
はい。
やめえや。そういう。サメとか、なんか都市伝説やめえや。所長がね。
はい。
あ、違う違う。所長は、サメよ。
そうだね、市長。
市長が、
うん、
そういうのいいからって。
いや、これね。
何万人来てると思ってんの？
アミティ。
海目当てにって。そう。お前責任取れんのってこれ。いやーって取れない。でも、所長は、いや、死ぬんすよって。
うん。
見てみて、このビーチって。
うん。
キャッキャッ、キャッキャッキャッキャッって。
うん。うん。
そしたら、食べられる。
うん。いやーねー。
ここがね、こっからが面白いですよ。
うん。
今度は、サメに賞金かけるんですよ。
あ、そう。
で、こっから、アメリカ中から、サメを狩るための賞金稼ぎたちが来るんですよ。
うん。
だけど、
うん。
ここで、所長は、
うん。
賞金稼ぎとかじゃなくて、
うん、
海洋学者を、
うんうんうんうん、
で
サメ捕まえたとかって言うんですよね。
そうそうそうそうそう。
でこいつだろって、いやこんなんじゃない、こんなもんじゃないって、
そうこんなもんじゃないって、
うんうん、
いろいろ調べていった結果、
うん、
ちょっと人間が考えられないサイズのサメがいるって、
うん、
でそれを、
うん、
退治のために行くんですよ、
うん。警察署長、海洋学者、
うん。
そしてサメの経験の豊富な
おじさん、
おじさんの3人が
そう、このね、三人目のおじさんが意外とね、かっこいい。
うん。俺はサメにひどい目にあったんだっていう。
うん。
うん。昔話とか持ってるんですよ。
そうそうそう。
怖い話とか。
しかもね。
うん。
頼りない船なんですよ、これがまた。
うん。
男三人でもなんか狭いなって思わせるような船。
うん。男三人で乗り出していくわけですよ。
タンタンタンタンタンタンって。
全然分野の違う三人が。
うん。
やっぱりこれですよね。
で、ダーラン。ポコパカパカポコ。ダーランって、来たぞって、よく狙えよ、
うん、
シュシュパーンって。で、うん、ドラム缶がコロコロコロコロパーンって入っていくんですよ。
うん。
一個入ったぞって、続けろって。パーンパーンって、二個とか三個とか入っていって、サメに。
うん。うん
このドラム缶をね、
そう
つけていって、あのサメを浮かして仕留めよう。
そう、一つ落とすぞみたいな。
うん。だけど、
うん、
何個撃っても浮かばないんですよ。
そう。
で、船よりでかいってことが分かってしまって、
うんうん、
やべえ。もうね、大興奮よ俺映画見ながら。何回見たかも分からんけど、何回目なんだろうな。
なんでしょうね、あの。すべてのこういう映画の、
うん。
教科書みたいな。
1974年ですよ。
あ、そうそうそう。僕が生まれた年。
うん。
74年は。
上手。
じゃあ、テンプレにも程があると思いません？
もうね、めちゃくちゃ面白かった。
あのね、その、主人公は危険、っていうのを分かるわけですよ。
うん。
で、警告出すんですよ。
うん。
でもね、この収益とかそういうのがあって、責任持てんのかねって言って、
うん。
強行するっていうパターンが、
うん。
この後100万回ぐらい繰り返されなかったですか？
うん、そう。
これ作ったのってすごすぎないですか？このパターン。
これジョーズが初めなんですか？
多分。いや、主人公は、この危険を予感してるわけですよ。
うん。
で、やめた方がいいって警告出すんですけど、
うん。
その偉い人が、うん、大丈夫大丈夫って、やるっていうパターン。
わかる。
で、やっぱり大変なことになって、主人公が、やっぱわしが一肌脱がなきゃってなるっていう。
うん。
もう映画なんてととのつまりこれじゃないですか。
うん。
ぐらいの勢いじゃないですか。
ジョーズが始めっていうか、なんかテンプレ的に仕上げたんだ
ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。これを発明しただけでスティーブン・スピルバーグってすごない？
いや、すごい。
いや、もちろん原作とかもあんねんで、ね。
うん。
これって。あるんですけど、まあ、広めた人ってスピルバーグじゃないですか。
うん。
みんなこれ見て、真似したろって。
だってね、主人公がね。
はい。
水がトラウマなんですよ。
うんうんうんうん。
溺れた経験があるから。
うんうんうんうん。
それでもサメ狩りに行くんですよ。
うんうんうん。
すごくない？このトラウマに向かっていくっていうのが。
これもほら、なんていうの？みんな、テンプレとして。
みんな大好きでしょ？そのトラウマを克服しに行くっていうのが。
自分が最も苦手とするところを克服しないと。
うん。前に進めないんだ。
冒険に勝てない、敵に勝てないっていうのがクライマックスになっていくっていうのって、どう考えても盛り上がるじゃないですか。
盛り上がる。しかも音楽も最高。タンタラーン。ドゥダンドゥダンドゥダンタランタランタランタランタラン。ポコポコポコポコポコ。
その後グリズリーとか作られたのもうなずけるでしょ。
うなずけるわ。右で右だ右で曲がったぞシューって船を回して、カラカラカラカラ、やつめ三つも回してやがるって。
今のてっちゃん吹き替え版なの。
そう。
え、今のジョーズって吹き替え版入ってたりとかすんの？
え、入ってる入ってる。
え、入ってるんすか？
入ってるよ。
え、DVD で吹き替え版で見れんの？
うん。
すごない？
え、しかもクイーンと、クイント誰だっけ？あ、クイント内海賢治で。
ああ。アポロの。
はい。 しかもテレビ東京版狭間道夫ってよ、主人公。
ほうほうほう。完全にロッキーの世界観ですね。
そうですね。リチャード・ドレイファス、マット・フーパーは堀内健雄です。
ああ、いいじゃないですか。
いいでしょ。TBS 版古川俊夫。
ほぉー。
なかなかいい感じですよ。
うん。
だからね、ジョーズなんで借りてみたのかもわからんけど。
見たくなっちゃったの？
やっぱ定期的に、俺は海は、あのね、
はい。
沖縄で生まれ育って海よく行くんですよ。
ほぉほぉほぉほぉ。
でもね、僕ね、もう一度だけ啓蒙したいですね。もうみんなに口酸っぱく言ってるんですけど。
何を？
ビーチ。
はい。
海が泳ぐって言った。基本ビーチなんですよ、ビーチ。
はい。
で、監視員がいる、ちゃんとしたビーチを、うん。
はい。
人工ビーチってことね。
うん。
で、網があるんですよ。これ以上行っちゃいけないよ。
うん。
あそこからあっちゃ危険だよって意味の網なんですよ。
あれでも出てきますね。
え？
いや、ジョーズでもなんか浮きがこう、
とか。そう、浮きがね。だから、浮きがある範囲は足がつくところで泳ぎましょうって。
はい。はい、
じゃないと、関心もあっちまで行けない、うん。なかなか海っていうのは怖いっていうのが分かってるんで、関心ほど。
うん。
だから、
うん。
でも沖縄の男の人たちは、
うん。
その、防波堤のところとか、テトロポットとかのところから、
はい。
その、そっちから後を泳いだり、
はい、はい。
ビーチ以外で泳いだりするんですよね。
あ、やっぱりその方がスリル的に。
スリラーし綺麗とか、
うん、
あの、秘境的な。
プライベート。誰も荒らしてない
ところ。そうそうそう。あの人がいないから綺麗とか。
うん。うん。
あのね、そういうの絶対にやめた方がいい。
うん。
上手だよ。
うん。
あの、沖縄でも年間にサメに襲われて死んでるケース多いから。
え、沖縄でもやっぱりサメに襲われて死んでる。
全然あります。
亡くなるとか普通にあんの？
あるある。
もうなんか、最後にサメで亡くなった人なんて何十年も前とかって思ってた。
いやいや、そんなんじゃない。全然去年とか。
去年とかでもあったの？
ある。
なんでそんなことが起きてしまうんや。
サメがいる。
うん、うん、うん、うん、うん。で、てっちゃぎが、あの、ロイシャイダーになって、警鐘を鳴らし続けてたのか。
そう、鳴らし続けてるんですよ、僕は。みんなにも言ってるし。
うん。
あの、俺結構泳げるんですよ。
はい。
自慢じゃないけど、プールでも何キロも泳げて。
はい。
スポーツ大嫌いで、だけど泳ぎだけは自慢があって。
うん。
で、素潜りとかも結構潜れるんですよ。
はい。
5、6メートルとか。
はい。
だけど、
はい、
それでも足がつくところ以外では泳がないですね、
うんうん、
僕は、
うんうん、
ビーチの、
うん
うん、っていうか足つかないと疲れるし、
うんうん、
綺麗なところ、その離島、
はい、
離島とか行くと、
うん、
意外と浮きがないんですよね、そういうところでも、はい、そういうところでさえ、あの、うん、みんなが泳いでるとこでも、うん、で足つかないんですよ、一瞬で足つかなくなるんですよ、
はい、
めっちゃ急に深くなるけど、
あれでしょ、もう、あの、遠浅の海じゃないってことですよね。
そうそうそう、そう、もうゴーンと深くなって、サンゴ礁で。
わかりません。あの、こっから先、ちょっと、いきなりあの、ゾッとしますよね。
うん。急に深くなって、だからその、うん、でもそこでも、ちゃんとライフジャケット。
はい。
つけて泳いで、
はい。
で、人がいろんなところで泳いでるようにして。
はい。
うん、はい、まあ、足なんかも全然つかないですよ、もう。下はもう、で、それでも、穴子じゃない。ウツボ？
うん。
ウツボとか出てきて、海蛇とか出てきて、パニックになったりするレベルなんで、
はい。
サメなんか出てきたら、もうすぐさま死にますよ、俺。
僕、カツオとかでも死にそうになりましたからね。
いや、カツオとか死ぬでしょ。
うん。
あんな当たったら死ぬんじゃない、うん、だって海のイノシシでしょ。
うん。でかいなーって。
うん。だから、でかい魚って怖いんですよ。
はい。
あの、熱帯魚、手のひらぐらいまでだったらいいけど、
はい、
あの、自分のお腹ぐらいのある魚が出てくると、おーおーってなるし。
ゴンズイも怖いですよ。
ゴンズイとか毒あるでしょ。
ゴンズイが群れで、ね、来ますからね、迫ってきますからね。
豚をって。
うん。最初見た時に、何この気持ち悪い軍団はって。なんか触っ ったらダメな予感がビンビンしたから触らなかったんですけど、
あ、
うん、後であれは毒があるやつやでって聞いて、あ、ほんまに触らなくてよかったって。
内地的ですね。だからね、海は舐めるなっていうのをね、啓蒙していきたい。
でも足つかへんところでもよう泳いでましたよね。それはね、シュノーケルだったんですよね。
ああ、シュノーケル慣れてるならいいんですよ。
うん。
慣れてるのなら。あれは意外と危ないんで、シュノーケルの死亡事故はかなり多いんで。いや、めちゃくちゃ多いですよ。てか、溺れ死ぬ人よりシュノーケルで死ぬ人の方が多いですからね。
シュノーケル死？
うん。あれは本当に危ないですよ、シュノーケルは。慣れてないと。
あれでよう泳いでたんですよ、
シュノーケル。僕も結構怖いですもん、シュノーケルで遊ぶとき。
あれでなんかこう、上から下の岩場とかずーっと覗きながら泳ぐのとか好きやったんですよね。
うん。だ俺は、だからシュノーケルやるときはライフジャケットつけて、溺れないように。溺れないように。浮いてりゃとにかく、とりあえずはなんとかなるっていうのがある。
でもライフジャケットつけたら、潜水できないじゃないですか。
潜水したら怖いでしょ。この潜水するときは潜水するときって覚悟決めるんで、
うん、
脱ぐけど、その時は、もうするんであれば、もうダイビングしてる。う
ん、ああ。子供のときね、要はシュノーケルで潜水してたんですよ。岩場で。
うん。ブタさんと一緒に離島行って潜水したいですね。
面白かったんですけど、今やったらもしかしたら死んじゃうかもしれないですよね。子供やったから大丈夫やったけど。
そうですね。
子供ってなんか柔軟じゃないですか。
じゃあちょっとサウナがついてるお風呂場で練習しましょうか、戦闘で。
え、水風呂で。
水風呂でシュノーケル。
あ、そうそう。てっちゃんがあんだけ言ってたから僕、佐渡を買ったっていう話を言ってたんですよ、宮田さんと。
前回の、はい。
で、佐渡を呼んでたら。
うん。ウェルビーが。
佐渡に、ウェルビーってちゃんと出てますやん。
わかんなかった。ごめんね。
あの中で。
俺が勧めといて。
サウナ行くならウェルビー、森のサウナ、サウナ行くならウェルビー、森のサウナって、連呼までして大事なことだから言いますって。
ごめんね。整いすぎてわかんなかった。ごめんね。
ウェルビー、森のサウナって。もうめちゃくちゃ押してて、もうどぎも抜かれた。でも確かにあそこに書いてるような、なんか、理想的なサウナではあったかもしれんなぁと。
うん。
っていうか何も知らなくても度肝抜かれたレベルですからね。
だってサウナ棒があるもんね。
ビヒーターって。セルフローリューって。
うん。で、サウナにテレビは不要って。
そう、書いてた。サウナテレビ問題。
森にテレビはない。
そう、森にテレビは。あと、若者よ、なぜ水風呂に入らないって。
うん。ほかほかって二人でしょ。
そう。
二人止めの。
いやー、きついっすわ。そう。整ってるって。おじさんも頑張るからねって。いやー、こういうキモい男がいるからサウナってやっぱり嫌っすわ。って。あそこ最高でした。てっちゃんさん。
あ、読んでくれて嬉しい。
え、そうなの？
うん。豚さん、サウナ行ってます？
最近行ってない。
ああ、もう、体がサウナ欲してるわ。
なかなか、でもあの漫画
やったら。サウナラジオやろ、サウナラジオ。
どんなの？
え、サウナに行く前に一本撮って。
はい。
終わった後に一本。
近所にサウナあんのかな？
もう僕、週3、まあ、ジムのついでに行ってるから、
うん、
もうプロサウナって言っていいんじゃない？
プロサウナは、週3ぐらいが基準か。
うん。
整っていかない。
週に3やれば、
うん。
もう生活の一部でしょ。
でもなんか、ハマっていくと、日に2回とかあるらしいですよね。
日に2回はやばいよ、さすがに。
もうどんどん。で、田中克樹先生って、サウナで仕事するって言ってますよね、もう。
ん？
サウナで仕事するって。
そうそう。
サウナよりも、仕事場に適した場所があるなら教えてほしいって。
教えてほしいって。
一番アイデア湧くし。そうやったのかって思いましたね。あとぬれずきんちゃんっていう人。
はい。
の、なんかサウナブログとか読むようになりましたね。
うん。
情報提供とかされてる。日本中のサウナ回ってるっていう。
豚尾さんも、
はい。
やりますか。
何ですか。
まず、日本中とは言わないけど、まず有名どころのサウナ巡り。
有名どころ。
まあ、18キップのシーズンとかそういうシーズンに。
いや、もう単純にまたウェルビー行きたいって気持ちが強い。
いや、だから、それ、あれ、それ、豚尾さんね、いきなりカリン島登ったようなもんだからね。悟空が。そんなん反則だから。
あの漫画でも書いてましたね。出張で毎月ここ来れるとは羨ましいですなって。
あの関西弁の大柄の人でしょ。
そう。
サウナを育てるおじさん。
そう、偶然さん。
違うけど、まず西を攻めてよ。豚尾さんといえば西やん。
ただね、昔行ってかなり。
岡山、姫路、うん、広島、うん、山口あたりの。
広島。
山陽というところ。
広島でね、すんごい気持ちいい体験したサウナ&カプセルホテルあったんですよ。
そういうエッチなお店の時には、じゃなくて？
そうじゃなくて、屋上が露天になってて、で、屋上に露天風呂とサウナとあって、だから、今思い返せば、その、屋上に露天風呂あるってこと、外気浴ができるってことじゃないですか。
あー、それ整うな。
で、茶道の巻末見て、広島部門見たら、
うん、
多分そこや、なんですよ、書いてたのが。
ほうほうほうほう。
で、屋上で外気浴できるって、やっぱポイント高かったんやって。
あ、いいな、行きたい。
でね、そこでもう僕、サウナじゃなくて、その時サウナそんなに興味なかったから、お風呂やったんですけど、
うん、
その、屋上の露天風呂でもうめちゃくちゃいい体験したっていうのが、
うん。
その時、川柳さんと広島旅行した時ですよ。
はい。
で、宿代浮かそうってんで、そのサウナホテルに泊まったんですけど、
うん、
その屋上で二人で、その露天風呂入ってたんですよ。
うん。
めっちゃ雨降ってたんですよ。
雨露天
って初めてで、もうその時最初で最後の経験やったんですけど、今んとこ。
うん。
雨露天ってむちゃくちゃ気持ちいいっすよ。
だって、整うじゃん。
整った。上は冷たいのに、
うん。
下は、お湯なんですよ。
なんかもう、それ最高だね。
水のシャワー浴びながらお湯、どっからが暖かくてどっからが冷たいのか、わかんなくなってきちゃうみたいな。
うん。
で、しかもこれって雨っていう、ねえ、条件が重ならないと無理じゃないですか。
うん。
むちゃくちゃ良かったなーって、あれもう一回やりたいなーってずっと思ってる。アメロ店。外で入る温泉みたいなとこやったら、あるのかもしれないですよね。
うん。まあ、ね、大阪の梅田のね、梅田じゃない、難波の、なんだっけ、千日前の。
アムザ線？
そう、アムザも、あれ、屋上。
でも、あそこ雨入らないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
屋根あったと思うよ。せやから、屋根が完全に取っ払われた露天風呂っていう条件じゃないと絶対味わえないやつやから。
うん。
あれは、なかなか。なんかほら、外にある温泉とかあるじゃないですか。
うん。
ああいうとこに行って、しかも雨の日狙って入るっていうことしないとあかんから、なかなか体験できる人って、少ないと思いますよ。
いやー、もう豚尾さん行きたくなってきた。俺、内地のサウナ旅行、うん、
サウナ旅行
なんかモテラジーサウナ基金とかないですかね。
いや、あるんちゃいます。
モテラジーサウナ基金、あのリスナーさんと一緒に
はい、
サウナに入る基金。
基金ってなんないや。基金、
いや、俺を飛行機に乗せる基金。
飛行機に乗せる基金って。あなたなんかブログ書いたら、その旅行できるって言ってましたや、
うん。だからまず行かないといけない。
まず妄想旅行でいい。
妄想旅行は説得力がない。
妄想ロシア旅行だった。 ないですか。
あれはね、実際ロシアに行けばね、うん、ガッポガッポだったんですけど、やっぱね、
うん、
実際に行って、そのサウナに、
はいはい、
サウナがいいよっていう記事を書けば、いい記事を書けば、読んでくれるんで、みんな。
まず、リカリカ湯に、旅行行ってみたら。
旅行？
うん。
いや、僕自身がリカリカ湯の経営してるホテルが嫌いなんで。記事にはしたくないですね。
金で心は売れんみたいな。
そう。
それで、いくら儲かろうと。
花のケージみたいになりますね。魂で嗅ぐんや、黄金の匂いはって。
ほんまか。なんか、てっちゃんが。
だって、カード詐欺にあったところですよ。
うん。
そんなところ紹介できんでしょ。
じゃあまあ、最初は大阪の、ニュージャパンと、あと、
ロウリュ初という。
清水湯。雨村の清水湯ですね。
はい。
の紹介から、やってって。
モテラジ基金で。
いや、最初は自腹で行ったら、その後どんどん回転していくんでしょ。
そう、回転していくんですけど、
うん。
自腹で行くにも。
てっちゃん理論やったら。
自腹で行くにも、相当お金がかかるんで、半年後ぐらいかな。いや、もう相当お金かかるんですよ。旅行って。沖縄から行くの？
わかりますね。大阪から沖縄行った時もめっちゃかかります、めった。
あのね、飛行機乗ったらね、旅行ってすっごいお金かかるんですよ。うん、
飛行機、新幹線はかかりますね。18切符が本当にありがたいなって思う。あれもいつまであんのかなっていうのは危惧してます。あと、バスとかでもまあまあ、まあまあ安く抑えられますね。まあまあ。18切符ほどではないけど。
でも俺車酔いしてるんですよ。
寝てりゃいいじゃないですか。
眠、ね、
そして、問題が。
すべてが解決するんですよ。寝てりゃいいじゃないですか。
そう。あれですよ。問題は、なんぼ寝てても、
うん、
てっちゃんバス乗るじゃないですか。
うん、
めった寝たーって、10時間ぐらい寝たよって起きるじゃないですか。
うん、
沖縄なんですよ。
何それ怖くない？
だって沖縄からバス乗って起きたら大阪とかやったら怖くない？
それならテレポートだけど確かに。
それかなんかバスごと空輸されたのかとか。だって沖縄の宿命として、
うん、
沖縄で乗ったバスは沖縄の内しか走れないっていう。
もう終わりよ沖縄。
多分てっちゃんが10時間寝てる間に、なんか名護の方まで行って帰って名護の方まで帰ってやったんでしょうね。
悲しいね。
はっ、名護
のサウナ入るしかないね。
なんかなんとかならんか LCC とかで。
なるよ。
うんうんうんうんうんうんうん。
なる。LCC とか使えばなんとかなるけど、
うんうんうん、
LCC が、
うん、
安いと思わないでほしいもん。
うんうんうん。
結構ね、辛い。
いや、だから俺たちの、スカイマーク。
そうだな。
うん。
俺たちのスカイマークで。
スカイマークで、神戸空港着くでしょ？
うん、
で、なんか、モノレールのやつで、ポートライナーで、三宮着くじゃないですか。
うん、
その前に、三宮のところの、すぐ近くのところに、サウナあるんすよ。
うん。まず、一服。
そう。もうそれしかないでしょうな。もうサウナ、伝統のあるサウナがありますんで。そこでとりあえず、整って。まあ、なんやったらそこ止まってもいいし。
そうね。
じゃあもう、モテラジの過去放送を売り倒して、なんとかしますか？
ブタオさんがなんかイベントやってくれる。
いや、イベントとかやったらサウナ入られへんって。イベントとかやったら終わりでしょ。
え？
イベントとかやったらイベントやって終わりじゃないですか。解散じゃないですか。
いや、サウナ行きましょう、この後って。
ない。アムザ行って終わりですよね。
でもアムザのサウナもいいじゃなかった。良かったでしょ、一緒に入ったけど。
入った？
入ったよ。
あんまり記憶ないですよね。
ひどない？夜の11時半ぐらいに。
サウナなんか入ったっけ？お風呂は入ったけど、うん、なんか。氷部屋とかありますよね、そこなんか。
そうそうそうそうそう。
氷部屋ありましたよね、確か。
あっち相当整いそうじゃない？
あの氷部屋って意味わからなかったけど、今にして思えばですよ。
うん。
サウナ入った後氷部屋入れってことだったんでしょうね。
そう。それで急速平穏。じゃあ、あれは、
うん。
水風呂の後かもしんないな。
水風呂の後にさらに氷部屋入んの？
そう。いやもうね、すぎるでね、難しいよね。人それぞれなところがあるからね。
そうやから、あれ、あの氷部屋何がいいかって言ったら、今にして思えばですよ。
うん。
あれですよね、水風呂入るときの一番の障害は、マナー意識の高まりとともに、
うん、
すぐ入れないっていうもどかしさっていうやつですよね。
ああ、シャワーで流したり、ザブーってやったりね。
とかやってる間に、もう水風呂入らなくてもいいやって気持ちが慣れてくるっていう。
うん。
そうじゃなくて、暑いとこいきなり冷たくしたいわけじゃないですか。
わかるわかる。
本当やったら水風呂に、とやかく言われへんねん、飛び込みたいわけじゃないですか。
うん。
そうやけど、あの、氷部屋に関してはそういう気遣いが無用っていうことですよね。
そうだね。じゃあ、そういう気遣いが無用なところで嬉しいね。おっさん汁、ビチャーの人もいないし。最近さ、
はい、
最近さ、もう最悪なおじさんがいて、頭からは入らないんだけど、
水風呂に、
うん、
うん。
口ゆすいでそのまま出すおじさんがいるわけよ。
え
最悪じゃない
水風呂で。
水風呂に入るじゃん。
はい、
でーって入って、
はい、
すくうわけ、ジャブーって。
はい、
で口がブチブチブチブチブチって何やんのかなと思ったらベーって死ねえと思って
あ返すんや
そう返しの技法を使ってくるわけよ水風呂で俺隣いるけどって
新しい
ブチブチブチブチブチブチって
外
にそこってせめてちょっと出てからその排水口に長ベーってやらないみたいな
しかもそのね、みんなが入ってる水風呂で、お口に含むのが大事なんやろね。
みんなのね。
みんなの汁も、口に含んで、味わって、返すよって
。返されたら俺よ。
この、出汁の濃度を高めていこう、みたいな。
うん。もう、新手のおじさんがいてさ。っていうか、なんか、俺が言ってるジム、高齢者が多いのか分からんけど。
あ、ジムでそういうことしたの？
だから、ジムの水風呂よ。
わぁ、ひどいね。
ひどいでしょ？
え、ジムの水風呂って、あんまりマナー良くないんじゃないの？じゃあ。
いや、だからね、たまにね、うん、プールでうんこしてるおじいちゃん。
何それ
いるらしくて、たまにプール閉鎖なるわけ。
閉鎖。上手出たみたいなもんですよね。
そう。
でも営業があるからやるしかないんですよね。
でもプールはもうその時2週間ぐらい閉鎖かな。
うんうんうんうんうん。
完全にそのうんこを取り除くまで。
完全にうんこを取り除く。
っていうのがね、
はい。
3ヶ月に1回ぐらいあるわけよ。
いや、多いやん。
多いのよ。
常駐車がいるのね。
上手だけにね。
前回、宮田さんとも話したんですけど、
うん。
うんこってものすごく危険なんですよ。
危険よ、本当に。
毒の塊なんですよ。
うん。いや、本当にそうよ。
それ、同じ、そのうんこのところで泳いだりとかするじゃないですか。
はい。
ものすごい病気になる場合があるんですよね。
だからもう、すぐ閉鎖。
はぁ、サウナとか水風呂でやられたらって思ったら。
もうたまに浮いてる 銭湯もあるでしょ。
あるらしいですよね。まあ僕は遭遇したことないですけど。
うん。
あるらしいですよ。なんか。なんかあの世界一周ホモの旅とかにも出てますよね。うんこが浮いてる、みたいな。めちゃくちゃすんな。まあそんな感じで。てっちゃんさんが。
はい。
ああ、喋れてる。
はい。
まあ、てっちゃんさんを、まあ、呼び寄せていきますか。
サウナの旅。内地のサウナ。
フィンランド行こう。
フィンランド行きたいね。
うん。
いいね。初海外フィンランドよくない？
うん。
俺、海外行ったことない。豚さんはある？
ない。
じゃあ、初フィンランド。初海外、初フィンランド。
フィンランドやったら行ってもいいかなって、あの。
フィンランドやったら行ってもいいかなって。どんだけ上からだろうね。どんだけ海外上から目線だったらいいの。
いや、今まで全く海外旅行なんかしてへんかったけど、フィンランド行って、フィンランドのサウナとかやったら面白そうやなって。
だって
テレビがないですもんね。
だって雪が整う水風呂よ。
うんうんうん。
強くないそれ。
うん。なんか向こうの方とかやったら空港とかにもサウナがあるみたいな話が。
マジ？
うん。空港に近代的なサウナが整ってたりとか。ラウンジかな？すごいらしいですよ。ロウリュとかあったりとかして。
じゃあまず空港着いた時点で、サウナ一回決めて。
いやー、全く雲をつかむような話やけど、そのためには、あれですよね、お金を稼がないといけないですよね。
僕もブログ頑張って更新して。
ほんまにいけんの？ブログで。
え、ブログでフィンランドに行きたいって書いて、フィンランドのサウナ情報とかいっぱい書いて、実際にフィンランドに行ってブログ、フィンランドのサウナ情報とかって更新し続けたら熱くないですか？
熱いんですけど。もう書いてる人もいるでしょうけど。
うん、まあいるとは思うけど、
うん、
まあでもそれでもやっぱり書く価値はあると思うよ。うん、
ありますぜって。
うん。
うん、フィンランドね。すごいですよね。
フィンランド行きたいね。フィンランドって、なんかお酒強そうね。
うん。うん。
めっちゃ、なんかスコッチとか飲んで
スコッチ。
いや、なんか度数きついの飲んで。
ウォッカとか飲んでんじゃないの？
ブラーッとか言って、うん。で、ご飯はなかなか美味しそうなイメージはあるな。
まあ、世界中美味しいでしょうな。なんだって。
なんだって美味しいだろ
う、うん。食ったことないやつだったら余計美味しいでしょうね。
うん。
絶対知らんようなめちゃくちゃうまいものあるでしょうからね。
うん。これフィンランドで、サウナ入るでしょ
う。うん。
で、サウナ棒とか、あっちで買うと多分なんか、
ね。サウナ棒とか。
サウナ棒。
うん。
で、Hey, Japanese boy! って。ピシタでパチパチって。
うん。
で、俺めっちゃ乳首立つから。
はい。
乳首とかめっちゃコリコリされて。もう、ダメって。モロカンなのバレたらまずいって。
よかったじゃないですかって。
うん。
サウナのせいにできてって。
ああ、フィンランド楽しみだな。
うん。もうフィンランド行くしかないっぽいですよね、こうなって。
行くしかないな。
ここまでサウナが好きになったんやったら、てっちゃん。いや、みんなこんなにサウナが、まだ整ってないんですけどね、僕は。
まだ？
いや、だからもう全然サウナ行けてないし。でももっともっと、サウナをこれから増やしていかないと、フィンランド行く資格すらないやろね。
そうですね、ぜひとも、
ええ、
あと5、6回は行ってもらって。
うん。フィンランド。5、6回でいいんかよ。
いや、5、6回行けば、フィンランド欲が高まると思うのよ。
まあそんな感じで、あの過去放送もそろそろ振らないと
ね、フィンランドに向けて
まあそんな感じでまた次回も
フィンラジ
次回もサウナ放送。
ああ、もうテンション上がってきたね。フィンランドってまずどこ？
バルト三国。
バルト三国とかめっちゃ懐かしいんだけど。フィンランド。フィンランドどこら辺にあるかちょっと地図で、は
い、調べておいてください。
スウェーデンの海。Thank you.